今日恵みをいただく御言葉は詩編の42編です。詩編42編、指揮者のためにコラの子たちのマスキール。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。アメン。それではお祈りをいたします。私たちが慕いあえぐ我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。我らも主よ、この詩編の作者のようにあなたを礼拝するということ、あなたを御前に集うということ、これを我らは慕いあえぎます。どうか主よ、今我らともどもにあなたの御言葉を与え、私たちがますますこの御言葉を通してあなたに似たもの、あなたへと向かっていくものとならせてください。今取り継ぐしもべを、また預かる一人一人を整えて、あらゆる主よ体調不良や、また心思いの煩いから解放し、ただあなたの御言葉に集中し、そしてあなたの命に豊かに預かるこの時とならせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。詩編の42編から、第2巻の方に入ります。詩編は第5巻まである中で、第1巻が1編から41編まで、で、そして第2巻がこの42編から始まるんですけども、詩編の公開説教の始めの時に、言いました通り、詩編のその5巻は、モーセ五章にあたる、ですね、モーセ五章は、神様の言葉であり、そして、掟、法律的なことですけれども、それの生活適用編が、詩編だって、ということですね。で、この詩編の第2巻は、解放と贖いが、主題に、書いてあって、そして、モーセ五章における第2の章、出エジプト記にあたる、ものだということを学びました。解放と贖いについて書いてあります。で、出エジプト記も、はじめはエジプトの中における奴隷生活、人々は本当に悩み苦しむ様から始まり、しかしそこから神様の手、御手によって解放され、贖い出されて、ね、そして神様の律法が授けられ、そしてついに神の幕屋の完成によって、ね、出エジプト記は終わるんですけども、この詩編もですね、この第42編のところは、まず本当にとてつもなく、厳しい激しい状況の中から、ね、始まります。指揮者のためにコラの子たちのマスキール、コラの子たちによる、支援になりますけれども、ね、コラの子、コラ、といえば民数記の中においてモーセたちに反逆して、でそれで地面が、ね、パカッと割れて、そしてそのコラの家族と、またテントと持ち物を全部生きたまま彼らが地面に乗り込まれていった、恐ろしい、ね、記事のあのコラですね。しかしコラの子たちは生き延びたというふうに民数記の26章11節の方に、ね、しかしコラの子たちは生き延びた、ね、要するに父親であるコラのその、ね、悪いことには加担しなかった、ね、ということで、でそれでそのコラの子たちは、ね、子子孫孫生き延びて、そしてこの詩編の、ね、作者あるいは聖歌隊の、中でも、ね、指揮者的な存在になっていきました。でこの、ね、コラの子たちのマスキール、このマスキールは、詩編32編の方にもあるんですけども、悟りを与えるとか、あるいは、ね、賢いものというふうにこのマスキールというヘブライ語は訳される言葉 でおそらく、教訓的な、歌ではないのか、このマスキールとなんかつくやつは、そういう、人々に対する教訓の歌 を意味するのではないかというふうに言われております。でこの、ね、コラの子たちのスキルということで、この、ね、一節、非常に有名な、ね、歌ありますね。もう谷川の流れを、ね、慕う鹿のように、ね、死を我が魂はあなたを慕い求めます、ね。ここの詩編42編が元になっているんですけども、でまあ、コラの子たちが、ね、作った、ということよりも、むしろなんかダビデがこのシーンを作ったのではないかというふうに、まあ、一般的に言われているようです。ダビデがサウル王から、ね、逃れて追われている時、あるいはなんか英語の文献の方ではですね、ダビデが特にアブシャラムに追いかけられて、でそれで、まあ、礼拝から離れて、そして本当に主よ、私はあなたを礼拝することをしたい求めていますという、ね、まあ、そういう状況で、まあ、作られた詩ではないかとも言われております。でいずれにしてもですね、ここの作者は礼拝に行きたいけれども行けない状況が続いていて、ね、もう主の祭りの日になって、もういつもであるならばあの、ね、祭りを祝う群衆と一緒に、ね、あの祭りにエルサレムに登ってその祭りを祝うあの喜びを、ね、この作者は思い起こしております。ですから、ね、礼拝欠席した時の、ね、本当にこの礼拝が今あそこでなされているのにもかかわらず、自分はある状況によってそこに集えない、ね、その本当に主を主体求めている人が礼拝に集えない、ね、そういう状況の、まあ、嘆いている歌ですね。そしてなおかつ敵が、おります。敵がいる状況で礼拝に集えないという、ね、そういう状況の中で主を主体求めて死を喘ぎ求めている、まあ、そういう内容の詩編ですから、おそらく、ね、ダビデがアブシャロムに追いかけられてという状況が、まあ、マッチするかと思います。まあ、この詩編がダビデが作ったのかどうかは、まあ、確定的ではないんですけども、とりあえず似た状況として、第2サムエル記の15章を開きたいと思います。第2サムエル記の15章の24節から25節のところ、でこの、ね、第2サムエル記の15章はちょうどアブシャルムが、このダビデに、ね、あの謀反を起こして、でそれで、ダビデはこのアブシャルムが謀反を起こしたというのを聞いたら、もうすぐに、ね、さあ逃げよう、じゃないとアブシャルムが、ね、この町を撃ってしまうから、ね、そういうふうに、言って、ですからもうダビデはこの息子アブシャルムが、ね、あの反旗を翻したとなると、ダビデは、ね、徹底抗戦の構えを見せるんではなく、もうすぐに逃げるんですね。このダビデの町、結構堅固な町と城ですから、戦えば、まあ、なんとか持ちこたえられるでしょうけど、しかし、ダビデは、ね、この町の住民たちが、ね、殺されるといけないからということで、すぐに離れて、そして都落ちしていきます。で、都落ちしていくダビデを、まあ、ダビデを慕い求める人々は追いかけていくんですけども、で、その中で、ね、あの祭司たちも、この祭司サドク、またすべてのレビ人たちも、契約の箱を担いでダビデの方に追いついていくんですね。で、その場面が、この第二サムエル記の15章の24節からですけども、24節から、サドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいたが、神の箱をそこに下ろした。エブヤタルも来て、民が全部町から出て行ってしまうまでいた。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう。もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。で、このようにして、ダビデはですね、この都落ちしていく中において、ね、ダビデと一緒に神の箱がついていく、ね、もう本当にダビデは神の箱がかつて町に入ってきた時はもう大喜びで、もう裸になるのも気づかずに踊って、ね、いたんですけども、けれどもこのダビデが都落ちする時は、ね、この神の箱を戻しなさいって言うんですね。もう神の箱が一緒に来ればダビデも心強いでだろうけども、しかし、ね、ダビデはそれをあえてしないで、 自分のその町に戻しなさい。で、そして神様がもし良しとされるならば、私は再びこの神の町に戻ってきて、そして神の箱の前に置いて礼拝を捧げられるだろうという、そのダビデの信仰があったんですね。ダビデはですから、この神の箱というアイテムが自分と一緒に来るということによって、なんかラッキーがついて回るとかね、そういったことを求めるのではなく、どこにでもいます主により頼んで、そして本当に主の御旨叶うのであるならば、神様再びこの町に戻って、そして神様に礼拝を捧げられる、ね、そのことを望んで、ダビデは、ね、あえてこの箱を、ね、この町に戻して、で、そして自分たちは逃げていくんです。で、ちょうどその逃げていって、行った先においては、ね、神様礼拝、いつもエルサレムにおいて礼拝を捧げているんですけど、しかしダビデがその礼拝を、ね、捧げられないという状況です。で、それで、ね、そのような状況を、まさにこの詩篇42編の、ね、状況が当てはまる、ところではあります。本当に私たちもですね、この礼拝を毎回捧げているのに、けれども、ね、何かしらの都合があって、そして礼拝が捧げられないと、このような上乾きの心を、ね、起こすものです。鹿が谷川の流れを下へあえぐように、この鹿は、メスの鹿だそうです。そして、非常に臆病なんですね。鹿が、もう水を下へあえいでる。けれども、もう敵が周りになんか取り囲んでいて、で、それも本当にビクビク臆病でありながらも、しかしそれでも、その谷川の水を下へあえいでる、この目鹿のように、この、ね、詩篇の作者は、私の魂はあなたを下へあえぎます。ですから本当に神様を下へ求める礼拝者の詩篇なんですね、これは。神様を下へ求めていない人は、ね、別に礼拝が、ね、なくなってもこんな上乾きは起こらないんですけれども、しかし、ダビデかはわからないですけども、この作者は非常に礼拝ができない状況に上乾きを起こしております。で、この心に、ね、本当になんか賛同できる、ね、そうだね、わかるわかるっていう方は、本当の礼拝者ですけども、この、ね、礼拝ができないことで、もう本当に、もう鹿のように、下へあえぐ心、それちょっと理解できないという人はですね、ちょっと一度、悔い改めた方がいいですね。本当に、礼拝をするということ、これが私にとっての本当に、ね、鹿がこの谷川の水にありついた時の喜び、それに勝る喜び、それを感じるのが本当の礼拝者であるものです。で、2節から読みますと、私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのか、という間、私はあのことなどを思い起こし、見前に私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆と共に、神の家へゆっくり歩いていったことなどを。アーメン。ダビデは起こした、ダビデかわからないですけども、とりあえずダビデとしましょう。本当に思い起こしています。あのね、自分の礼拝者、ね、本当に自分と一緒に、本当に礼拝することが喜びだという、その、ね、兄弟姉妹たちと一緒に、ゆっくりと歩いて、ね、あの礼拝の場所へと、ね、足を向けて向かっていた。その時の喜び、その時の嬉しさ、神様と出会えるんだ、神様に捧げ物ができるんだ、そして神様から御言葉をいただいて、恵みをいただけるんだという、その喜び、その期待、あの礼拝に行く、その、主日の、その朝の、あの喜び、皆さんも、思い起こしてみてください。教会に近い人は、あまり、もう、手術の朝、 まあ、そんなに、ね、上書きはないかもしれないですけども、しかしですね、週に1回しか、礼拝、まあ、日曜日しか礼拝集えなかったことについて、上書きを覚えていた当時の私を思い起こすんですね。電車で、まあ、ちょっと、40、50分ぐらいかかるところに、ね、礼拝に集う。その電車の中からもうすごい楽しいんですね。これから礼拝が捧げられるって。まあ、今はもう、本当に教会に住まい込んでるようなもので、まあ、礼拝に行く時の喜びというものは、まあ、ないんですけども、しかし、宮に住むことは非常に楽しいですね。とにかく、この状況では、本当にその主の宮から離れていて、礼拝ができない。で、それで、本当に思い悩んでる。しかも、人が一日中、お前の神はどこにいるのか、というふうに、言っております。この、ダビデのあの時の状況も、そうでした。さっき第二サムエル記の15章を開いたんですけども、16章の方においては、シムイというものがもう石を投げながらこのダビデがもう本当に、都落ちをして悲しんでる中に石を投げながら呪いの言葉を吐きながら、ついて回っているんですけども、でそれに対して、ダビデの部下が、もうあの犬を殺してやりましょうって言うんですが、しかしダビデは、言うんですね。いや、私の身から出たものさえ私に逆らってるんだから、彼に呪わせておきなさい。主が彼に命じられたのだから。多分、主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて、私に幸せを報いてくださるだろう。16章の12節でダビデは告白しております。敵が、人が、もう、あのものから神が去った、もうあれは呪われたものだ。そういうふうに、もう一日中、もう呪いの言葉を浴びせかけているさなかにおいてもダビデは、主は、このことは主がなしておられるんだ、もうダビデは、もう確かに身から出たサビですね。アブシャルムがそういうふうになってしまったのも、本当にすべてダビデの責任によるところが、非常に大きいところです。だから、もうこんな惨めに落ちぶれてしまった自分、これは本当に今この状況をじっくりと味わいなさいという神様からのこの教訓だ、ダビデは、思って、で、それで、この時も本当に呪いを甘んじて受けました。けれども、主は多分私の心をご覧になり、主は今日彼の呪いに変えて私に幸せを返してくださるだろう、そういうふうに信仰を持っていたんです。ですから、詩篇の42編のところも、確かに、本当に礼拝ができない。敵が浅けている。一日中、このような仕打ちを受けているということを嘆く詩篇ではあるんですけども、しかし、彼の心は、主に向かっております。彼の心は絶望で、この歌を終えるのではなく、もう我が魂よ、なぜお前は、思い乱れているのか。主を待ち望め、というふうに、もう自分の心を、打ち叩いて、けしかけて、そして死を待ち望んで、最後には希望で返してくれる。最後には本当に自分を再びあの宮で礼拝を捧げられるということに返してくれる主に待ち望みなさい。そのようにしてですね、希望で、終わってですね、そうです。クリスチャンは絶望で終わってはならないんです。必ず主に望みを置いて、希望を持って、言葉を終えるべきです。希望を持って一日を終えるべきです。ダビデは、この4節、42章の、まあ、4節のところにあって、私はあのことなどを思い起こし、見前に私の心を注ぎ出しています。まあ、見前にというふうに訳されてるんですけども、直訳は、私に対して、あるいは私に向かって、という言葉です。で、見前にという言葉がですね、あと5節と、それから11節にも出てくるんですけども、これもみんな同じく、直訳は、私に対して、私に向かって。ですから、この4節は、私はあのことなどを思い起こし、私に対して、私の心を注ぎ出しています。まあ、これどういうことか。あのことっていうのは、要するに、このあの群れと一緒に、あの祭りを祝う群衆と一緒に、神の家にゆっくり歩いていったあのこと、そのことを、思い起こして、自分自身に対して自分の心を注ぎ出しているんですね。ですから、この時敵にあざけられて、 礼拝ができなくて本当に心がもうどん底に落ち込んでいる。そして本当に主を慕い喘いで、もう舌が上、喉がカラカラで渇いて水を慕い喘ぐように、自分も主を慕い喘いでいる。その自分の心に向かって、ね、あの、ね、ことを思い起こして、そしてあのことが、ね、やがて自分には起こるんだ。やがて自分も礼拝に変えれるんだ。今、この状況、これを、ね、この状況を主が乗り越えさせてくださって、そして自分もあの礼拝者の集いに再び参加させてくださるのだというふうに自分自身に向かってですね、言い聞かせているんです。で、5節でも、ね、言い聞かせております。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。この魂、ネフェシュというヘブライ語、もともとは息という、意味なんですね。人間の命は息にあります。もうなんか怖い、おっかない体験をすると息がふってなりますね。本当に人の命はこの息によって、ね、左右されております。この私の、ね、ネフェシュ、それはなぜお前は絶望しているのか。見前で思い乱れているのか、ね、この見前も、ね、この直訳は私に対してです。ですから、ね、この、ね、魂が、ね、自分に対して思い乱しているんです。ああ、どうしようどうしよう、ね。この状況どうしようか。ね、ああ、本当に上乾いているな。ね、もう本当にもう自分はこのままダメになるんじゃないかというふうに自分に向かって敵対して思い乱している。その我が魂に対して、彼は、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、自分に言い聞かせております。私たちも、ね、魂が絶望するときに、言い聞かせるべきです。我が魂よ、なぜお前は、ね、絶望しているのか、自分に向かってなんで乱して、ね、乱れているのか、神を待ち望め、ね、いうふうに、ね、言い聞かせています。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。ですからこの時の状況は到底、ね、神様を待ち望むということが自然にできない状況、ね、神を褒めたたえるということも、ね、もう自然な自分の心の流れではできないけれども、それにあえて逆らって、ね、もう自分の心を、ね、もう何としても神を褒めたたえる方向に持っていって、何としても自分をけしかけて自分の魂に呼びかけて、ね、神を待ち望めというふうに、ね、その心を、ね、自分でコントロールしてですね、なんとか操作しようとしています。私たちも本当にこのような、ね、絶望の場面、喜べない場面によっては、我が魂よと言って、ね、自分に向かって、ね、主を待ち望めと、ね、このことは絶望で終わらない。主にあって希望で終わるのだ、ね、というふうに、ね、自分自身にけしかけるべきなんです。で、6節以降、私の神よ、私の魂は見舞いに絶望しています。それゆえヨルダンとヘルモンの地からまたミツアルの山から私はあなたを思い起こします。このヨルダンとヘルモンの地、かなりエルサレムから遠い、ね、ところに、いるようです。このミツアルの山、ヘルモン山の山々のうちの峰の一つだと言われていますけれども、ね、ですからこのエルサレムから、ね、遠い状況の中から、ね、この山の中においても主を思い起こしている。この何節、あなたの大滝の轟きに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は、皆私の上を越えて行きました。ヘルモンさんからのその流れ、滝があり、流れがあります。そして、ね、これらの滝も流れもすべてあなたの大滝、ね、あなたの波というふうに、もうですから至るところに主のその創造の御手の技を見ているんですね。自分はエルサレムから遠く離れてはいるけれども、しかし神様、あなたの滝は今目の前で轟いています。あなたの大波が越えていっております。いつでもどこでも主が共におられるということ、主が作られた自然の中に自分はいるのだということを言っております。で、8節、昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、私、神への祈りが、 私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私に敵対する者どもは私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中お前の神はどこにいるのかと私に言っています。この周りの状況を見るに本当にもう心がしなれてしまっている。しかしその中に主を見出して、そして主のその助けをそれを主体求めているんですけども、この8節では、ね、昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。もういつも、ね、主はこの自然の諸々のことを通し、ね、自然は、ね、ダビデに敵対しません。ただ人がダビデに敵対して、お前の神はどこにいるのか、ね、一日中そう知ってるんですけど、しかしこの目の前の自然を作られた神様、昼には、ね、恵みが施され、夜にはその歌が、ね、主の歌、ね、賛美の歌、あるいは、ね、この世の世界において流れている主の、私たちには聞こえない主の歌、ね、それをダビデは感じて、でそれでそれが私と共にあります。この神様のことを私の命、神への祈りが、ね、もう神様を私の命というふうに言っております。で、9節では我が岩尾の神、ね、私の岩である私の神様というふうに呼んでおります。もうここまで、ね、主を我が神として慕い求めているのような人に対して神様が一切恵みを施さないわけが、ね、ないんです。ダビデはやがてこの、ね、アブシャロムに打ち勝って、そして再びエルサレムに戻り、エルサレムで礼拝を捧げる時が再び来ます。主を待ち望んでいたからです。それに引き換えアブシャロムは、ね、主の教えを、ね、もうけなしておりました。父の寝床に登って、ね、父を性的にも怪我し、またその、ね、公にしかも、ね、太陽が出てる間にもうみんなが見える、ね、その、ね、ビルディングの屋上でそういうことをして、ね、もう立法に反することをいくつもいくつも、ね、同時にやってのけた、ね、アブシャロムには主を恐れ敬う心はありませんが、しかしダビデは恐れ敬う心がありました。まあ、ダビデの願いとしてはアブシャロムが生きていることだったんですけど、しかしアブシャロムは、ね、結局主にもう本当に主に呪われる形で、ね、死んでしまいました。主を恐れ敬う人は必ず、ね、礼拝に返してくださるんです。主を恐れ敬う人がいつまでも敵になじられ続けっぱなしということは、ね、ないんです。ちょうど出エジプトの民が、ね、もう本当に死に向かって叫んでいた。主はそれを聞いて、そして、ね、モーセという指導者を起こして、イスラエルをこの奴隷の家、エジプトから脱出させてくださったのと同じように、ね、主は私たちも、死を待ち望む私たちに、また礼拝を主体求めて歩く私たちを、主は必ず戻してくださって、そしてあの宮において、主に礼拝を捧げるということを、ね、させてくださいます。で、そしてこの最後の11節はダビデの再び信仰告白で、ね、終わっています。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。なぜ見前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。アーメン、ね、結局、ね、彼は最後主を褒めたたえることをね、もう褒めたたえる気分じゃないんです。けれども自分の魂に向かってもう魂を打ちたたいてでもして主を褒めたたえるということ。そして主の救いを待ち望むという告白で終わっています。ね、ダビデの場合は、それで、ね、結局最後は本当にダビデの望み通りに主を礼拝することが再びできました。あの神の箱の前で。ね、この詩篇の作者が、ね、ダビデかどうかはわからないですけども、しかし私たちも同じように本当に礼拝から離れている、敵がはびこってどうしようもなく、ね、お前の神はどこにいるのか、ね、悪魔サタンが皆さんに向かった一日中、お前の神はどこにいるのか、お前はもう見捨てられたんだ、ね、そういうふうに、ね、シムイのように一日中石を投げて、 呪いの言葉を投げかけてくるとしても、私たちは、それでも我が魂は死を待ち望む、ね、その希望で一日を終え、また希望でもって、あらゆるその言葉の、ね、やり取りを終わるんです。言葉のやり取りの終わり、これは必ず我が魂は死を待ち望む。私の敵は必ず打ち破られる。このように希望で終わるべきです。本当に私たちも死を死体求める心が、ね、鹿のように、鹿が、ね、水を死体にあえぐほどに、それほどまでになっているとするならば、死を求める人のその祈りを聞いてくださって、そして、主は必ず答えてくださいます。主に期待し、そして、これから歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。主よ、私たちも我が魂はあなたを慕い喘ぎ求めております。本当にあなたが私たちに日ごと御言葉を通して答えてくださる幸いを感謝します。主よ、本当に今、礼拝に参加できないで、あなたを慕い喘いでいる魂もおります。どうかあなたが彼を癒し、また、再び礼拝に捧げるときには、本当に喜びと真心を持って、礼拝を捧げるように、できますようにどうか助けてください。主よ、本当に礼拝が諸々の都合によってできない生徒たちの上にも、あなたが届いてくださいますように。そして私たちの魂、私たちのこの心はいつでも、あなたを慕い求めますという、この希望の言葉で終えることができますように。今日一日が、またこれからが本当にあなたにあって幸いで、満たされ、祝福で溢れますように。あなたは、神の民をエクソダスさせてくださった主であることを感謝します。主よ、私たちももろもろ脱出しなくてはならない罪や、また状況、またもろもろの事柄があります。しっかりとあなたと共にエクソダス、脱出して、そしてあなたが用意された地、父と蜜の流れる地をそこへと進んでいき、そこを信仰によって獲得できる私たち一人一人でありますように。どうか、主よ、あの子らが逆らったような反逆が応することなく、また、荒野でバタバタ倒れていたあの不信仰の者たちのように、つぶやいたり、不平を言ったりして、権威に逆らうことはないように、本当にあなたの見舞いにおいて忠実に仕え、忠実にあなたの御言葉を信頼し、それを握りしめ、ついに約束の産地を手に入れた、ヨシア、カレブのごとく、私たちも歩んでいかせてください。この祈りを私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人は、今日も鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、今日も私たちはイエス様を慕い求めるものでありますように、今日も導いてくださり、助けてくださっていることを心から感謝いたします。また、私たちの魂を、いつも心に留め、また、生ける神を求めて、飢え渇く、その飢え渇きを感じる一人一人の心でありますように、今日もイエス様が導いてくださることを心から感謝いたします。あらゆる生活の場面場面において、また、あらゆる状況の中にあっても、私たちが、現実ではなく真実、イエス様を見るその目、そしてそのイエス様へと向かうその心、私たち一人一人に今日も奮い立たせるそのたしなみを教えてくださったことを心から感謝いたします。目の前にあるものが絶望である時にあっても、奮い立たせてイエス様へと立ち返る、そして何としても主を褒めたたえるものはないか、また感謝を捧げるものはないかと、また私たちが探し続け、求め続け、イエス様を見つめる一人一人でありますように、今日もイエス様が、私たち一人一人に、イエス様の御名を褒めたたえ、そして、そのたしなみを一人一人に教えてくださったことを心から感謝いたします。必ず失望で終わらせることがない、イエス様の希望で終わる、そのような私たち一人一人であり、今日も主を恐れ敬う者に、イエス様が希望を、また将来とその希望の計画を立ててくださっていることを覚え、心から感謝いたします。どうか私たちのこの口が、今日も信仰告白がこの口にあり、また、主が 今日も私たち一人一人に恵みを施してくださり、その賛美の歌が私たちと共にあり、イエス様が私たちの命であり、私たちのその岩尾である、その父なる神様への祈りが、その思いが溢れ出てくる私たち一人一人でありますように、主よ、今日も待ち望み歩めることを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がイエス様に今日も向かう一人一人のその心を、イエス様が豊かに受け取ってくださることを心から感謝いたします。始めであり終わりであるイエス様が、今日も私たちを豊かに導いてくださって、私たちのこの一日の始めも、また言葉の始まりも、またこの一日の終わりも、言葉の終わりも、イエス様の希望で、イエス様の命で導いたものへと、今日も私たちを整え助けてくださっていることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。